さあ、次は懐かしいコーナーが久しぶりの登場です。ゲストの言葉を通してその素顔に迫るコーナー、人、言葉、力です。人の言葉には力があふれています。それはその人の発する言葉にこれまでの人生の経験が、そして信念が凝縮されているからです。過去には全盲ろうの東京大学教授福島聡先生の講演や、関西学院大学で78歳にして博士号を取得された森田昌司さんなどの声をお届けしてきました。今回のお客様は、点訳絵本ふれあい文庫、点字付き絵本の出版と普及を考える会の代表、岩田光子さんです。今月と来月で前編と後編に分けてお届けします。2、人、言葉、力。誰もが絵本を楽しめる社会を目指して。点訳絵本ふれあい文庫、点字付き絵本の出版と普及を考える会代表、岩田光子さん、前編。どうぞお聞きください。
特定非営利活動法人点訳絵本ふれあい文庫の代表を務められております。そして点字付き絵本の出版と普及を考える会、岩田光子さんをスタジオにお招きしています。そう、わざわざ大阪からお越しくださったということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
で、早速ですが、岩田さんといえば、その点訳絵本や点字付き絵本などのところで積極的に活動されているという印象を持っているんですが、この点訳絵本、点字付き絵本っていうのは全然違うものだというのは私は全然知らなくてですね、まずこの違いからお話を伺っていきたいと思います。どう違うんでしょうか、この2つは。
そうですね、一般の方にとってはね、本当に分かりにくいとか、みんな一緒にされちゃうんですけれども、まず点訳絵本というのは、これはもう30年以上前から私が取り組んでる活動で、いわゆる市販の絵本ですね、書店とか図書館にある絵本、あれとその絵本をそのまま使って、絵の形を、透明なシートを使って、シートをその絵の形に切り抜いて、絵の部分に貼って絵を分かるようにするわけですね。当然ながら文章はその透明なシートで文章を点訳して、文字のところに貼る。一つ一冊一冊ボランティアの手作業によって作られている絵本なんです。手作り絵本ですね、いわゆるね。それからそういう市販の絵本をそのまま使って、その見える人と見えない人が一緒に楽しめるように工夫してやるということになります。はい、点訳絵本と点字付き絵本の一番大きな違いは、点訳絵本は一冊ずつ手作りの本、それから点字付き絵本は印刷出版されたものなんです。印刷物といいますか、出版物といいましょうか、要するに大量生産ですね。で、点訳絵本は一枚一枚といいますか、透明なシートで絵の形を貼っていくわけですけれども、点字付き絵本は印刷の段階で透明な樹脂インクで絵の形を盛り上げていくということになります。
はい、なるほど。つまり点字付きの絵本というのは、はい、これは印刷技術の向上によって可能となった新しい、そう、出版のスタイルっていうことになるんでしょうかね。
そうですね、それこそ30年くらい前から、このまず点字そのものを樹脂インクで盛り上げる形っていうのも30年以上前からもう開発されてたと思うんですね。はい、でそれを絵にも活用できないかということを私は考えて、そういう印刷会社の方に働きかけをしていったと。はい、そうすることによって大量生産できて、いろんな人がもっとたくさん自由に絵本を手にすることができるという夢があったものですから、そういう働きかけをしていったということになります。
はい、かしこまりました。それでは点訳絵本と点字付き絵本はこう違うんだぞということをご説明、
大きな違いがね、そういうことですね、
あるんだぞということをご説明いただいたところで、はい、じゃあ今度岩田さんの活動を過去から遡って今までご紹介いただきたいと思います。はい、まず岩田さんといえばふれあい文庫、これは外せません。
はい、
でこのふれあい文庫について、昨年30周年を迎えたということ で、じゃあこの活動についてご説明いただければと思います。これは点訳絵本をメインに。
そうですね、もうメインというか、点訳絵本専門の、図書館と思ってもらったらいいと思います。点訳絵本しかやらない、他の点訳授業はやってませんので、絵本の、で、出版物を作るのは会社、出版社の仕事ですから、私たちは点訳絵本の制作と貸し出しを一貫して行っている、言ってみたら国内で唯一の図書館みたいなことになりますかね。
昨年30周年と迎えたということ、30年で 蔵書の数というのはどれぐらいの？
大体およそ1万タイトル。
1万ですか、はい、すごいですね、う
ん、多分ねあのボランティアさんの力に一冊一冊手作りで制作したものが1万って言ったらある種大きいのかなと思いますね。このボランティアさんの力がね。
そのボランティアさんの数は大体何名ぐらいで活動されてるんでしょうかね。
トータルでいくと120-130名なんですね。随時活動してる人たちが、でその中の約40名が図書室に来て、貸し出しとか、まあ、貸し出し作業とかその他、まあ、図書館の類似業務って言いますか、いろいろありますよね図書館業務って、
はい、
そういった図書室でやらなきゃいけない作業、図書室で発生した作業をこなしてくださるのが大体40名のボランティアですね。それから残り、まあ、単純に言えば100、あの120から40引けば80になるんですけれど、転訳とこの現場の貸し出し作業を兼ねてる方もいますので、まあ、あのその兼ねてる人も含めて転訳の人たちが80名くらい、これは基本的にはご自宅で作業します。ご自宅とかあるいはあのグループ単位でうちに登録してるところもありますので、そういう人たちはその地域に活動拠点を持ってまして、月に1回とか集まってみんなで相談しながらということもやってるようですね。だから転訳絵本作ってる人がだいたい80名から90名いるというふうに思っていただいたらいいと思います、
はい、じゃあ国内でも唯一のその転訳絵本専門のふれあい文庫ということで、昨年30周年イベントをされたということで、はい、そのイベントのご報告いただいてもよろしいでしょうか、はい、
そうですね、まあ、30周年を迎えるというか30周年が近くなった時に、私は30周年は来るけれど何かしなくてはいけないのか、しなくてもいいのかと、そこから実は考え始めたんですね、
はい、
別に意味がないようなお祭りをしても仕方がないわけで、やるべきかやらなくてもよいのかということから考え始めて、やはりこれは一つの大きな節目だからやらなくてはいけないだろうと。でやるとしたら何のためにやるのかと、
はい、
だからで、何のためにやるのかって、やっぱりこの転訳絵本っていうか、あの要するに見えない人たちが絵本を自由に楽しめる環境を整えていきたいわけで、そのためには私たちの活動を充実発展させていかなきゃならない、私たちの活動を世の中に広めていく、それにつながる記念事業でなければならないということに、行き当たりまして、じゃあ具体的に何をするのかということで、まずはやっぱり私たちの活動を知ってもらうためには、あのパンフレットをずっとこれまでも作ってきたわけですけれども、またあの年数経ってますね、今の活動を多くの人たちに知ってもらうためにパンフレットを作り直そうと、これが一つ。それから二つ目に、これも実は10周年20周年でもやってきたんですけれども、こう活動をより多くの人たちにこう、まあ、共感してもらう、理解してもらうという意味で記念冊子を作ろうと。これは10周年も20周年もうちのボランティアの手作りでしてきてますので、やはりその流れをずっとあの続けていきたくって、現場のスタッフの手作りで記念冊子を作ります。それはまあ内容はボランティアさん あの投稿もあれば、30年の歩みを綴ったあの歴史というんですか、歩み年表的なものを、いろんな活動のを振り返った資料を添付すると。それから3つ目が、これ初めてやったんですけれども、まあ、30年という大きな節目で、やはりふれあい文庫はこれまでどんなことをしてきたかということをいろんな方に知ってもらうことによって、今後世の中に広めていくのに参考になるだろうということで、30年の歩みのビデオを作りました。だいたいこれが30分ものですね、
はい、
それから4つ目が、あの転訳絵本の作り方というテキストを、これあの私たち作って書店にも、書店で購入できるようになっているわけですけれども、これだいたい10年に1回改訂版やっぱり出してるんですね、記念事業の一つとして。10周年20周年でもで30周年でもそれをやろうということで、まあ、同時進行で改訂作業にかかって、実はあのまだ書店に出てなくて、多分6月中ぐらいには書店に出るだろうとちょっとずれ込んでるんですけれども、はい、それがまあ4つ目の記念事業。これでまああの資料関係はこれだけなんですけど、メインの記念事業としては、昨年11月14日に大阪市の中央公会堂で記念式典と転訳絵本展示付き絵本に関するシンポジウム、誰もが絵本を楽しめる社会を目指してというテーマで、展示付き絵本を出してくださっている出版社の編集者の皆さんに集まっていただいて、でシンポジウムを行った ということなんです、
はい、100分ほど行ったということ で、
そうです。
あの内容的にはいかがでしたか。
あ、非常にあの皆さん、あの編集者の方たちがあの資料もたくさん用意してくださってですね、なぜあの会場200名230名ぐらいのもうお客さんがお集まりでしたので、そういう広いところで絵本を見せてもなかなか見えないですから、それを全部あのデータを作ってプロジェクターで見せながらお話をしていくと、それぞれいろんな絵本を作った時のその問題点とか、作る中で発見したこと、学んだこと、そしてその展示付き絵本の特徴とか、まあ、各社でですねその取り組んできたことのお話をしていただいたわけですね。
あ、でもそのお話を伺っていると2014年1年間岩田さんにとってすごい充実した年でもあり、忙しかったでしょうね。
思いのほか忙しかったです、はい、
それではもう一つの活動、展示付き絵本の出版と普及を考える会、こちらも確か10周年を迎えた。
10周年が2012年11年から12年にかけてですね。
あ、そうですか、はい、失礼いたしました、はい、それでその会が立ち上がった経緯みたいなものは、はいはいはい、どのような背景があったんでしょうか。
私自身はその子どもと絵本を楽しみたいというところから点訳絵本作りに入っていったわけですけれども、でそうしている中でやはり周りの人たちを見てたら、書店でも図書館でも、まあ、請願者の人たちですよね、
はい、
気軽に図書館を利用して書店を利用して絵本を楽しめてるわけですよね。でも私たちはこの点訳絵本でなければ絵本を楽しむことができないということがものすごいやっぱり気になってたし、それは決してあのそれで満足できる環境ではない。本当は書店やと図書館に展示付きの絵本が並んでいてほしいんだっていう思いがずっと強かったわけなんです。
なるほど。
でそういうことからですね、あの先ほど展示付き絵本の特徴をお話ししましたけれど、つまりあの私たちは透明な塩化ビニールシートを絵本に貼ることによってその絵の形を表しているけれども、その展示なんかに使われている透明な樹脂インクで絵の形を盛り上げることはできないのかと。それができれば展示付き絵本、要するにこの展示付きの絵本の出版物も可能ではないかとずっと思ってたんですね。でずっと思ってる中でいろいろ思うと、いろんな人に私はそれを口にしているわけですけれども、思ったことはあちこちで言うんですけれども、そうする中でその展示を受信区で盛り上げている印刷会社の方との出会いがあったんです。これはまあ1994年なんですけれども、はい、でその方たちはまあ展示の印刷はできるから何か手伝えることがありますかっていう話だったので、いや私たちは展示の印刷よりも絵の形を盛り上げてほしいんですよっていう話から始まって、まあ最初はちょっとすごく難色示されたんですけど、一般の印刷会社の方ですから絵本とは縁のない会社の方ですから、
はい、
ただ展示を盛り上げるその機会を持っているということで、私はそこでなんていうかこう心惹かれたわけでして、
はい、
印刷会社の方を口説き落としまして、
はい、
とにかくそういうものを一回作ってみてくれないかと。であなた方が手伝ってくれるならば、私は絵本お話を書き下ろしてくれる作家さんも探すし、出版社も探すしみたいなことで、とにかく口説き落としてですね、じゃあ一回やってみようかっていうことで展示付き絵本を作ってくださった。まあそれができるまでには2年ほどかかっていろいろあったんですけれども、で国内で初の展示付き絵本っていうのがここにありますけど、はい、このチョキチョキ直近なんですね。これ、はい、フレア文庫発行になってるんですけれどもね、
はい、
でこれを出した頃に他の出版社からもぼちぼち何冊か出たんです、展示付きの絵本、まあ、これと全く同じ形ではないですけれども、要するに絵の形が触れる文字も展示になっているっていう本が何冊か出たんですけれども、それがまあ出たはいいんだけど、なかなかこの次々に出るような状況ではない。3社くらいからポチポチ出たけど、どうもそれでなんか消えてしまいそうな世の中の雰囲気だったんです、
はい、
でそれで私としてはやっぱりこのチョキチョキチョキが出版までにはものすごく時間もかか手間もかかりましたけど、これを出した時の世の中の反響はものすごく大きくって、やはり皆さんが展示付きの絵本を必要としているんだっていう実感はものすごくこうあったわけですね。それ強く感じてたわけですね。だからこのままで終わらせてはいけない。つまり私たちがチョキチョキチョキを出したことがですね、将来的にそういえば昔ああいう変わったものが出たよなっていう語り草になっては嫌だと、
はい、
ものすごく思ったわけです。で、
はい、
どうするかっていうと、今申し上げましたように数社からポチポチ出てたわけですから、あの人たちをもっとこうなんとか動いてもらえるようにならないかと。でどうしてその人たちはその一冊出してこのまま 広がっていかないんだろうっていうのがすごくあって、だとしたら一回そういう人たちに集まってもらってですね、なんで点字付き絵本を出版したのか、で出版までにどんな苦労があったのか、でどういうふうに解決したのか、そして今後のことはどう考えているのか、そのことを皆さんに私は聞きたいと思ったんです、
はい、
でそういう集まりをしたいということで、この3社4社の方に片っ端から編集者目指して電話をかけまして、実はこういうことを私は考えてるけれども、そういう集まりに出てもらえないですかって呼びかけたんですよ。2002年の初めだったんですけどね、年始めだったんですけどね。そうすると皆さんが、いやそれはいいですねと、自分たちも本当に試行錯誤しながら作ってきたけれど、他社の本はその書店に出てるのは見るけれども、他社がどんないきさつでとか、あるどういう経過をたどってそういう本を作ってきたかわからないし、やはり本当は他社のことも私たちは知りたいと皆さんおっしゃって、じゃあやりましょうやりましょうっていうことになったんですよ。それで2002年の4月1日に、まあ、小学館で会議室をお借りして、4社だって10人ぐらいの人たちが集まって、それぞれが今までこんなことで困った、こういうふうに解決した、今後はどうなんだっていうことを、いろんな話をこう皆さんこう出してくださったんですね。でそれがまあ2時間あっという間に終わって、まあ、こうして1回集まってもらいましたけれど、今後どうしましょうかって言ったら、せっかくだから今後も時々集まりたいねって皆さんがおっしゃって、えそれでは私は、まあ、頻繁に東京出てくるのは大変だけれど、年に2回くらいなら出てこれるので、じゃあ年に2回会議、これからも一つの集まり、そういう、こう考える会ってまだ当時はできてませんけど、こういう集まりを持ちましょうかと言ったら、皆さんがぜひぜひということだったんで、そこで年に2回集まるようになって、点字付き絵本の出版と普及を考える会という会の名前もついて、今14年ですか、活動が続いているわけです。
なるほど。これじゃあ、はい、特徴といたしましては、出版社を巻き込んだということが一つの大きな動きだったという、
うん、そうですね。私はこの点字付き絵本を出すのは、チョキチョキチョキ私たちが出しまして、でその後2冊目は出ないんですかというか問い合わせたくさんあったんですけど、
はい、
本来はこれは私たちの仕事ではないと、出版社の仕事だと思ってるわけです、はい、私たちは見えない人も絵本を必要としているよ、でこういうふうに工夫してくれれば私たちは楽しめるんですよっていうひな形として出しただけなので、やっぱり今後は出版社に出してほしいっていう思いが最初からありましたのでね、それで働きかけを始めたわけです。
はい、ここまでこのインタビューを聞きの皆様、この岩田さんのすごい熱意に驚かれていくことかと思いますが、うん、そもそもこの絵本に対する岩田さんのその強い思いというのは、なんかきっかけがあったんですか、それだけ原動力的な、あるいはなんかそういう出来事とかがあったりとかしたんでしょうかね。
こういう活動をしてると、子供の時から絵本好きだったのって思われるんですけど、私は先天性の視覚障害で生まれつき全盲なわけですよね。だから子供時代絵本を読んでもらった経験は全くないわけですけれども、で従って大人に母親になって子育てするようになった時も、子供に絵本を読んでやらなきゃいけないなんて全く思わなかったんです。絵本はおもちゃとしか思ってませんでした、実は、
はい、
子供が1歳ぐらいまではおもちゃの一つでしかないという感覚だったんで、私には絵本の知識もないし、読んでもらった経験もないし、でおもちゃを与えるごとくに子供にその辺の何も考えずに、そのお菓子と一緒に売られてる絵本を子供にポンと与えたわけです、はい、まさに与えたんです。でその時に子供はその私の手を取ってですね、絵本を触らせて、これ何これ何ってこう言うわけですよね。まあ要するに一緒に読もうよっていう意思表示なんですよ、はいはい、あるいは読んでと。要するに子供としては絵本はおやつのようにこう勝手に食べたり、おもちゃのように勝手に遊んだりするものではなくて、親と一緒に楽しみたいもの、それはもう子供の本能的なものなんですね、はい、でそのことを私は一冊の絵本を子供に与えたところで知ったわけです。で親として子供がこんなに読んでもらいたいって思ってるんやったら、なんとかしなくちゃってこう思ったわけなんです。でまあ点訳絵本にたどり着くまでには試行錯誤があったんですけれども、まあ、とにかくいろんな工夫をして親子で楽しむようになった時に、子供がものすごく喜んだんですね。それはお話を楽しむだけではなくって、やっぱりお母さんの膝に乗っかってお母さんの声で読んでもらう、お母さんとその時間を、絵本を挟んで時間を共有することを、子どもがいかにその求めているか、あるいはそれを楽しんでいるかっていうことを、もうすごくこうもう肌身に染みたわけです。でそこからやっぱり親としては子どもが喜ぶことをしてあげたいですよね。だからその頃はまだ私自身は絵本の楽しさとか魅力とか何も分かんないんですけど、ただ子どもの喜ぶ姿を見たくて、まあ、無我夢中でその点訳絵本を増やしていったと。 で、その中でその親子のこうとコミュニケーションを取る上でもそうですけど、子育てにおいても絵本っていうものがいかに楽しくて素晴らしくて大切なものかということをだんだんだんだん私がこう学んでいったということですね。
なるほど、すごい分かり共感できるお話ですね。あの子どもにとって親というのが一番最初に接する他人 で、
そうです、ね、
その絵本というのはその重要なコミュニケーションツールの一つなんですよね。
そうですね。
ということで、じゃあ今度作る立場になってみて、うん、じゃあ実際に岩田さんがその、うん、大切にされている
天訳絵本ふれあい文庫につきましては、詳しくは電話 06-6444-0133 までお問い合わせください。点字付き絵本の出版と普及を考える会につきましても、こちらまでどうぞ。なお、電話でお問い合わせいただく際は、水曜日から土曜日までの14時から16時までの間にお願いします。年末年始及び祝日は除きます。なお、純駆動書店三宮店では、6月30日火曜日まで、展示付き絵本サバル絵本フェアを開催しています。岩田さんが関わった点訳絵本や展示付き絵本に触ることができる貴重な機会です。お近くの方はぜひどうぞ。純駆動書店三宮店の電話番号は 078-392-1001 です。それでは来月号の後編もどうぞお楽しみに。人、言葉、力でした。